Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minna san, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, o hiru mae no hitotoki, ikaga o sugoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチャーリーナと
アニアです。
さらに10月も第3週ですね。
そうですね、もうどんどん秋いってますね、はい、なんだっけ、どんどん。その前喋ったのは小秋と大秋、小さい秋と大きい秋、大きい秋、まあ大きい秋ですね、はい、
そろそろ大きい秋に近づいてきましたね、
はい。
まあ、年末のこと語るとちょっとまたアンに怒られそうなので、
はい、やめましょう。
とりあえずちょっと秋の話ということで、はい、まあ、先週は3連休で祝日だったんですけど、はい、いいお天気でしたよね。
まあ、あの新潟にいませんでしたのでわからないんですけど、私は台風19号ちょっと対面あり、はい、あの
そう2週続けて日本に来ちゃったんですよね、
うん、18号と19号と。
そうでした、はい、大変でしたけども、その前はちょっとお天気が良かったりして、ちょっと当たったかなっていう時もあったんですけど、新潟は実は10月の12日にシティマラソンがあったんです、はい、すごいいいお天気でね。
そうみたいですね、なんかね暑かったぐらいですよね。
そうです、
私の親戚の一人が行ったら、あの熱中症になり大変な目で会いましたよ。
そんなだった、
暑かったみたい。
なんか週間天気予報を見たら12日はちょっと曇りベストだったんだけど、うんうんうん、ちょっと1日ずれまして、12日も快晴となったんですけど、私ちょうど見てまして、今までは10キロとフルマラソンと一緒にスタートしていたので、一斉に走ってきたんですよ、
はいはい、
と思うんですね、
で
今年はね8時ちょっと過ぎに、うん、もう万年橋走ってくる人がいて、あれ、なんでなんでと思ったら、聞くところによると10キロを先にスタートさせたんですって。
あ、なるほど。
そしてフルマラソンは通常の8時半と、
なるほど、
いうことで、なんか2回スタートの集団を見ることができたんですけど、
素晴らしいですね。万代橋ものすごいインパクトのあった風景だったじゃないですか。
すごかったです、綺麗でした、
すごいですね。
特にあのフルマラソンの先頭集団ね、毎回感動ですね。
感動ですね。あの私はトライアスロンチームのランナーの人も、
はい、
彼女もあのフルを走ってたよ。
あ、そう、
本当お疲れ様でした。あのよくやったと思います。
本当素晴らしいね、
はい、かっこいいです。
10キロ走る人も素晴らしいと思いますけども、はい、フルマラソン走る人はもっと素晴らしいと思ってしまいます、
はい、
いつか走りたいと毎回思いながらも、
はい、
応援だけしてました。
いいですね。私はいつも、はい、あのやりたくないと思ってますので、はい、ランだけは苦手なんで、はい、
まあ、目標がねさらに決まったというところで、うん、今日もスタートしましょう。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ10月も中旬から下旬に移り変わろうとしていますけれども、はい、さあ、ね、さっきなんか話の中で言ってましたけど、新潟に連休なかったんですね。
いなかったです。私は実はね、あの先週末の連休では京都に行ってきたんですよ。
京都いいですね、秋の京都、
まあ、はい、あの秋の京都というか、あの学会の京都ということで、お仕事でした。
仕事でしたか、
はい。それでもあのやっぱり移動もありましたので、うん、それはまあ2泊してきました、
はい、
であの京都やっぱりすごくいいですねと思いました。
いいですよね、
京都はいいですね。なんかね、まずあの京都に入るときに、うん、あの京都の駅に着くんですけども、そこ の, あ の, ひあの北側にある、
はい、
まあまあ、京都の中心になるんですけども、はい、もちろん京都駅の南側もまだまだ京都なんですけども、うん、そのみんなイメージしてる京都というのは、その京都駅降りて、
うん、
あの八丈口だと思うんですけども、はい、あの北側に行くんですけども、
はい、
まあ、グリッドというか、あのなんかあの縦と横の道があるので分かりやすいわけなんですね、
はい
はいはい。で、あの京都ではあの今度京都府立大学の読文学会に参加してきましたけども、うん、それはまたあの北にありますね、はい、またさらに京都の北の方にあります、北山通りに面してるんですけど、そこにはあの、まあ、少し京都がちょっとだけあの上に行くと北に行くと京都市内はちょっと狭くなっていくんですよね。なのであの、はい、ちょっとあのおしゃれなんですよ、
はいはい、
であそこはもうとにかくおしゃれなんで、あそこはとてもあの驚くのは、京都はまあ伝統を思うと思うんですけども、
はい、
京都はもうパン屋さんが美味しい。
え、パン屋さん、
あの実はですね、京都はもうみんな日本、和風だと思ってるかと思うんですけど、
はい、
あのすごく洋風のレベル高いんです。
という の純和風のイメージですけどね、
全然あのみんなそのイメージがないんで、もう行ってみるとカフェ パン屋さん、
はい、
激うまのバケットにドイツパンに何でも本当にヨーロピアンな雰囲気がすごくありまして、でそこでフレンチ料理も非常に多い。
そうなの。
それももちろん京料理もありますけども、あのその両方を楽しんでる京都は素晴らしいと。
新しい発見でした。
はい、今度ね京都に京料理も食べに行けばいいんですけども、あのそうですね、いろいろあるんですが、そのフレンチも多分ひょっとして人当たりのレストランは京都一番多いかもしれない。
へえ、はい、そうなの。
姉妹都市も確かにパリですし、おしゃれ、
そうなの、
美味しい、それにヨーロピアンな感じで、私は妙に落ち着きますです。
あ、そうなのね。
はい、あの日本のものも好きですので、あのそのコンビはものすごいですよね。
私なんかのイメージだと、うん、本当に五番の目の中に、その湯豆腐のね、なんかいう和の食器 の、その日本料理がずっと立ち並んでるところに舞妓さんというイメージですね。
あ、そうですね、あの祇園とか、あの、はい、あのそのおばんざいみたいな、お惣菜みたいな、
はい、そういうイメージです。
居酒屋イメージですね。いや、はい、でもねフレンチ行ってみてください、ものすごい感動いたします。はい、あのフレンチでもイタリアンでも、あの市中華料理とかはものすごく多くって、あの私は行ったのは、お友達夜にあの行ったのはフレンチじゃなくてイタリアン料理だったんですけど、うん、とっても美味しくて、あのびっくりします。あのもうとってもおすすめです。
そうですか。
はい、であと京都でやっぱり驚くのは、あのみんなおしゃれだって言ってましたけども、具体的に言うとやっぱりすごくあのもうプラスアルファがあるんですよね。うん、例えばあの豆屋に行きましたけども、
はい、
その豆屋に行くとやっぱり豆のお茶が出てくるんですけど、はい、その豆ちゃんの中にまだ豆がありまして、でなんとあのもうパッケージから内容まではものすごく美味しくて、はい、あの綺麗で、みんなちょっとこじまりなんだけども、すごく和風、それこそチアリーナがイメージしてる和風。そこに行ったのは私とドイツ人の友達と台湾のお客さんと2人と、
はい、
であのスタッフももちろんあの日本人なんですけども、うん、京都人なんですけども、うん、もう完全にみんながもうその京都をグローバルで楽しんでたみたいな感覚で、うん、実は京都はものすごく観光街になってまして、うん、英語の看板に、中国語の看板に、
はい、
韓国語の看板にロシア語の看板に、
はい、
あの全てがあのもう多国各国語的に表示されてますね。
ドイツ語ありました？
ありましたね。それも、はい、そこであの実はその三条とか四条とか、うん、そのまあ、あの東山とか、
はい、
そのあんまり行けなかったんですけど、まあ、ちょっと乗り換えとかそんな感じで行ってみると、もうとにかくあの国際的な感じで、もう和風を楽しみと分かって、もう世界中のお客さんがあのやってきてるんですね。
まあ、京都というと日本を代表するね、
都ですからね。
都ですからね。
はい、ですごい感動したんですね。それもまあその去年にあの浅草にいたんですけど、そこもすごくあのとってもいろんな国の方々があの遊びに来てたんですけど、やっぱり京都のすごいところは、またこれをあの自分の文化をあの丁寧にまた英語の情報あったりとか、みんなにそれをアピールするわけですね。
はいはい、
でとってもなんかね、あのそれもまたもうとってもプロフェッショナルで、もうなんか中途半端な英語じゃなくて、もうちゃんとした、あのもう完全にもうた各国語的な表示とか看板とか情報とか、はい、もう当たり前のようにもう驚きましてね、あのそれはこれから新潟もどうしましょうっていうありますので、まあ日本語は当たり前、もちろん当たり前なんですけども、はい、あの他のローマ字とかそれはもうついでに、場合によるないという新潟地質だけども、京都はもうそういうわけにはいかないので、ものすごくなんか感動しましたね。
やっぱりいろんな国の方が来るから、観光名所として行きやすいように案内してるんでしょうね。
それもあんまりなんか変になんかあの韓国に合わす、観光客に合わすんじゃなくて、うん、あの京都はこうだよっていう風になってるんですね、さらっと。
じゃ自然な感じなん
だ。そうなので、その台湾の方々もすごくなんか何度も何度も京都に来てるよって言うんで、うん、だリピーターが多分あると思います。はい、それもちょっと驚きましたね。
へ、
まあ、私は実はね、あのまず日本に初めて来た時はもう、はい、あの大阪で1年間留学してまして、うん、関西とのつながりがとてもあってて、うん、 でその京都はね、あの仕事で5年間住んだことあるんですね、
うん
うん、なのでそうですね、京都は割と詳しいというか、うん、もう落ち着きますね、京都はとっても。
前に住んでた時と何かやっぱり変わりました？
そう、国際からまず完全に豊かですね。
あ、そう、
はい、
う
ん、なんで混んでますけど、それもとてもいいところで、あとやっぱりさっき言ったようにもう昔ながらの伝統的なものもあるとしても、うん、でもおしゃれですから、もう現代風味のデザイン、うん、斬新なデザイン使うとか、うん、だから現代もあるんですよね、京都は。そこはもうそのミックスはもう多分なかなかないと思います、他の日本では。
じゃやっぱり和と洋のコラボもそうだし、古いものと新しいものもちゃんとうまくやってるってことですね。
そうなんですよね。で、まあ、もちろん京都に行くの一つ落ち着くのはお寺もたくさんあるんですけども、はい、あとそんなになんていうの忙しくないから、ちょっと店舗がちょっとゆっくりっていうのもあって、若い人たちもいっぱいいて、それでも中にも古いものもいっぱいあるという、なんかそこはすごくやっぱりいいねっていう、なんか落ち着きますね。あんまり高層ビルもないし。
あ、そうだね、
うん、だからなかなかいいですよ、おすすめします。
紅葉はまだちょっと早かった？
まだです、まだ早かったですね、来月でしょう、
来月、ね、
私た時は、まあ、先週末だと一丁の木はちょっとだけ、少しだけだけど、あんまりなかったです、は
い、確か12月の上旬に行ったことがあったんです。その時に本当に真っ赤、赤の色が最高に綺麗だったんですね、
そうなんですね、
やっぱり京都っていうと赤なんだなと思いましたけど、
そうですね、はい、
あ、これからいいシーズンだったらね、出かけていただきたいですよね、
そうなんですよね、はい、
またじゃ行ってみたいですね、
うん、ぜひ行ってください、
はい。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that?
Aha!
さあ、アニャ、今日のメインディッシュは？
今日のメインディッシュは、花で楽しむお香。
お香ですか？
はい。私、また京都の時で、行った時に、その、千住町行った時に、たまたま、お香のお店に入ったんですね、
はい、
でその前も一回行ったことあったんですけども、うん、これもなんかね、お香 の, たくさんの種類がありまして、
はい、
それをまたなんかすごいもう大事になんか宝石箱みたいに細かいも種類が多くてみたい な, なんか棚に入ってて売ってるんですけど、
はいはい、
お香って好きですか？
お香好きです。今もアニャがお土産に買ってきてくれて、そのすごいいい香りがするんですよ、
つけないで。
紫、
うん、京都紫、都の紫、
紫
京都の教会、
いい香りですよね。
はい、お香なんですけども、本当に季節によって使えるし、皆さんは多分お香を炊くことは仏壇だと思うんですよね、はい、なんかそういうお寺のイメージがあるかと思うんですけども、ね、この京都で楽しんでるお香というのは、うん、やっぱり家の中でほんの少しだけ、うん、ちょっとだけ何香りを立つみたいな、なんかやってるんです
よ
ね、
はいはい、よくお仏壇だと火をつけるじゃないですか、
うん、
でもこの香は火をつけずそのまま置いててもずっとこう香りがするんですよね。
そうなんですよね。だから本当は火をつけるものもあるとすると、うん、そのまま置くものでもあるし、だからほらみんなよくしてる渦巻き型とか、うん、スティックタイプはまあよくあるんですけども、あとはなんか三角のコーンのタイプとかいろいろあります。 あともちろん匂い袋もあり、うん、これは常温で香るタイプのお香になるんだけど、あとは専門的なもありますけども、まあ、うん、さっき言ったように仏教の、あとは末香って言ってとても細かくしたりしてて、
うんうん、
あとは、そうですね、ずっこうだから体にも修行者が身体に塗ったりして身を清めるとか、
うんうん、
そういうの意味もあったりして、
はい、
あとはその陰香といってなんか型に可愛らしいそれこそ里菓子のような形したお香、は
い、
もあったり、
おー、いろいろあるんだ。
いろいろあるんです。そこでやっぱりお香はいろんなスパイスとかそういうを使うんですけども、うん、やっぱりお香を入れるものも様々なんですね、うん、なのでそうですね少し上から垂らして、そこに何か、はい、竹細工とかにそこのお香を入れたりとか、うん、はい、はい、いろんなあるかと思うんですけども、そうですね、そのお家でもその場所によってお香をちょっとだけ炊くとも、うん、なかなかいいじゃないかと思って、
いいですね、
はい、 まあ、そうですね、仏間はもちろんですけども、そうですね、例えばおトイレとかそういうところでも、うん、お香あったら置いたらいいんじゃないかなと思います、
うん、なんかそうきつくない香りじゃないですか。
そうなんですね、
ほんのりこう香ってくるのがすごくいいですよね。
そうなんですよね、うん、だからお香ってそういうなんか楽しみ方もあるんですね、うん、とかなんか思ってまた改めて感動いたしました。
今度なんか入れ物なんかもちょっとこう調べてみたいですね。
そうですね、いろいろありますので、うん、多分どんなものでも使えるかと思うんですけども、うん、そのなんかやっぱりちょっと穴を開いてそこに刺したりとか置いたりとかやればいいと思います、
うん、楽しませていただきます。
楽しんでください。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後にお出かけお願いします。
はい、今日はなんだかいっぱいありすぎてどうしましょうという感じなんですけど、まず京都から来ますと、着物を思い出しますね、
はい、
そこでもすでに10月10日から21日までに、瓶型染め、片染めという瓶勇者作品展を紹介させてください、
はい、
これは沖縄の瓶型染めというものをやるんですけども、そこでいろんな着物も他の布も丁寧に型に小柄になるかと思うんですけども、うん、染めてあって展示する催し物ですね、うん、これはまあそれを楽しむ会がありまして、これは瓶勇者ですね、お友達も着物を作って、うん、まあ、お見せしてるんですけど、うん、そうですね、場所はギャラリー蔵織になります。そうですね、だから古町通り、西堀通り、はい、そうですね、のあたりにありますけども、そこに、来週の、火曜日21日まで開催してますので、
はい、
毎日行けます。とっても素敵なギャラリーでもありますのでおすすめします。瓶型型染め瓶勇者作品展 in 蔵織、21日火曜日まで、最終日は5時までですから気をつけてください。ちなみに蔵織では、コインも確かにいただけるかと思うので、ブログ式ホームページ、ブログ式ホームページにも、出しておきますので、確認したい人はぜひ、お出かけしてください。
はい、
はい、次です、今度は、またいつも案内いただけるんですけど、どうもありがとうございます、カールベンクス古民家ギャラリー柴田氏になりますけども、今度有名な木原史郎という方の町の典型という、はい、手書きの、素敵な水画ですかね、
はい、山水画ですね、
はい、そのまんまの町をそれほど細かくもなく展示されてますが、カールベンクス古民家ギャラリーというのは、柴田の町の中心にありますけれども、ここは、そうですね、18日19日今日ですね、あとは来週末25、26日に土日開催になっておりますので、もしも足を運ぶんであれば、ぜひ行ってみてください。カルベンクス古民家ギャラリー町の典型木原四郎店です。時間は10時から5時、までですが、さっきの蔵織さんもそうですけども、カルベンクさんも無料だと思います。
いいですね、
いいですね、
こういう時間は貴重ですよね。
そうですよね、天気はなんとかね綺麗であればいいんですけど、うん、あとはなんと今週末も大学祭盛りたくさん、まず新潟の
新潟大学の秋葉区にある薬科大があるんですけど、
そうですね、
そこの大学祭があるんですね。
そうですね、はい、新潟薬科大学大学祭18日19日目玉は、そうですね、今年はフローゲストライフがあるので体育館ステージ19日15時からですので、うん、チケットは、必要ですので一般1000円になっております。はい、とても、おしゃれだと思いますのでお出かけはいかがでしょうか。あともちろん今週末は新潟大学の新潟、新大祭でもありますので、うん、そこでもまたいろんな人たちが来ますので、プリンセスコンペティションが有名なんですけど、一番素敵な人誰が輝くんでしょうかと、うん、新潟大学祭はそっちの方に、あります。五十嵐キャンパス、
ね、五十嵐キャンパス、
そうなんです。
そして薬大の方は新津キャンパスであるんですね、
う
ん、
ちなみに新津から森尾シャトルバス出るそうですので、新津駅西口発ということで、そうですね、また、ちょっとそうですね、歩くと思うんですけども、はい、ぜひ行ってみてください。またリンクを貼っておきますので、はい、ブログでチェックしておいてください。
芸術の秋、文化の秋ということでお楽しみいただきたいと思います。アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ、さあ今日は秋の京都 いいですね、はい、行ってみたくなりました。
ぜひ行ってください、皆さんも行ってみてください、ね、京都素晴らしいと思います。可能なら平日おすすめだけど、
そうですね、
うん、結構混んでました、さすがにホテルも取りにくいかもしれないし、
さっきの赤の話もしましたけど、あんなに真っ赤の赤が似合う街ってすごいなと思いますね、
そうなんですよね、だから京都も古いものも多いので高層ビルもないから、なんかかっこいいですよね、
あの青空と真っ赤なの葉っぱに、ね、うん、葉っぱが色づいた赤とそのコントラストがすごい綺麗ですよね、
すごい綺麗です、あとお寺もあるのでそれもなんかちょっとなんか違う雰囲気、ずっと違う雰囲気を楽しめるのでとてもいいと思いました。
渡月橋とか行きました、はい、渡月橋ってあの川のところ、
あ、まだ行ってないと思います、
はい、ちょっとあの一時ね、あの水害がこうあった時に大変だった話聞いたけど、あ、その戻したかな、ちょっと心配になってましたけど、ね、はい、これからますます混むんでしょうね、
そうですね、あの、まあ、そうですね、だからちょっとずつ行けばいいと思います。
まあ、秋ですからいろんなところにお出かけになってみるのもいいかと思います。アニャはまた忙しいですね、秋はね、
忙しいです、
お互いに頑張りましょう、
体壊さないように、はい、リスナーさんもぜひ気をつけて、はい、行ってください。
ということで来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチアリーナと
アニャでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。